この作品が監督のデビュー作で、お二人にとっては特別な作品であるんですけども、今回日本でこういう形で上映されることになった感想から聞かせていただけますか。
因为我的先生李国修他生前就非常非常喜欢日本，然后他也受到很多东京小剧场的启发，他甚至我们自己有出费用请两次 Papa 剧团来台湾演出，是他自己出钱请的，对，所以他在东京的小剧场他获得很多创作的启发，虽然说他都不懂日文，嘿，所以我觉得我能够带着极光之爱来给东京朋友看，我觉得他会非常高兴的。所以在东京上映的版本，也是台湾不同的版本，是哈基妹得出来的，是第一次出来的。对，我们特别剪了一个海外版，然后首映就是在东京这样子。讲到我先生就会这样。
李国修、私の亡き夫はですね、本当にあの日本が大好きでした。そしてあの日本のですね、小劇場の作品をですね、いろいろ見てまして、その小劇場の活動からですね、たくさんあの影響を受けていたわけなんですね。で、ある時ですね、東京の劇団をですね、2回ほど私どもの方で招聘してですね、台湾で舞台の上演を行ったこともあります。そのように東京との縁は深いわけですね。そして本当にあのいろいろ演劇の上でですね影響を受けていて、日本語はあの分からなかったんですけれども、とてもあの日本のですね演劇が好きでした。ですので今回ですね、この映画がですね、そのゆかりのある東京でですね、こういうふうに皆さんに見ていただけるということで、あの李国修もとてもあの喜んでいると思います。また今回のこの東京での公開のバージョンはですね、あの台湾のバージョンと違いまして、新たにですね海外版に編集したバージョンなんですね。それを今回初めて見ていただくことになりました。
其实我自己是最开心能够在日本上映，因为我从以前就很崇拜日本人的电影，包含他们的悲剧的偶像连续剧，或者是像我自己，因为我爸的关系，所以我们家小的时候很喜欢看日本的电影。那我爸最爱的就是其中一部就是《铁道员》，然后呢，我们家大概看了5-6次。然后呢，那个时候就对，然后呢，让我就想到说，其实我觉得我很欣赏日本的地方是他们拥有台湾比较特殊的观众气质，在于日本人比较能够开心的去享受一出悲剧。然后呢，这个悲剧其实是一个很重要的一件事情，因为我觉得电影的观赏的角度分两种，一个是理性的剧本上面的铺陈安排，还有一个是比较感性上的情感上面的纠葛生离死别，这个是比较难看懂的，跟剧本的那个物理性又有差别。但是我自己还是觉得说，能够去享受悲剧的人其实都是很伟大的观众，因为他们能够看到更多超越了剧本本身以及作者本身甚至故事本身想要传达出的意义。然后呢，我一直都很希望自己有一天能够做的像有一个很好的一个故事，而不是说真的是一个单纯的悲剧，而更是能够在结尾的部分有一个感动的感觉。然后呢，我希望极光在也能够在日本带领出同样的感触。
今回ですね、こうやって日本で上映していただくことになってですね、僕自身本当にあの嬉しいです。というのも僕はですね、今までずっとあの日本のですねテレビドラマや映画がですね大好きでいろいろ見てきました。それはあのトレンディードラマなんかもそうですし、またあの父がですねやはり日本の作品が好きだったこともあって、例えばあの映画のですねポッポ屋が特に大好きだったんですね。家庭でですね、みんなで一緒に、5、6回ぐらい一緒に家族みんなであのポッポ屋を見ました。悲劇ということはですね、脚本を書くときはですね非常にあの理性的にですねしっかりと脚本を書き込むわけですけれども、その他にですねこの国のですね人たちが持っている情感、それから心の葛藤をですねどういうふうに伝えていくかっていうですね、割と情念の面っていうのが作品においてはですね伝えにくいと思うんですけれども、しかしですね、まあ、そういう悲劇をよくわかる観客というのは素晴らしい観客という というふうに思います。これは台湾の観客も日本の観客もその辺がですね一致していると思いますね。だからもう僕はですねずっとその日本にですねそういう作品をですね持ってきて、共感していただけるようなものをですね持ってきて見ていただきたいと思っていました。今回、まあ、結末のところがですね少しそういう雰囲気を持たせてあるかと思いますけれども、日本でですね僕が見ていただけたかったような作品をこうやって見ていただくことになってとても喜んでいます。
李剛祥さんも本当に名作は27作あるということなんですが、ワインエイさんにお聞きしたいんですけども、この数々の名作の中からこの北極の光を映画化しようこの作品を選んだ、理由っていうのを教えていただけますか。
非常有意思的就是这27部作品、选择第一部竟然是我儿子决定的。对，因为呢他觉得他是可以比较会掌握这种初恋的感觉，因为对他来讲他在要改写这个剧本的时候，他是自己回到我的初恋们，他回到他自己，然后再来看爸爸的这个剧本。因为国修是在台湾非常重要的艺术家，所以他的时代都是会跨越半个世纪，会跨越50年的。因为他常常是写他的上一代，因为他是山东人，所以他会写他的爸爸妈妈从山东来到了台湾，所以他都是会写到有关于两岸之间，台湾跟大陆的状况，所以那个都非常的大场面。目前来讲，因为这是我们第一次学习拍电影，所以我们也会觉得没有那么有把握，所以我们会先资源考虑的是，他也觉得爱情故事，这个也可以待会他也可以来说，他觉得如果要介绍村上春树的话，极光之爱就好比是挪威森林，可以让大家很快的认识作者的一个方法。
でその27作品あるですね代表作の中で、北極の光ですね、オーロラの愛の原作ですけれども、それに決めたのはですね息子が、監督である息子がですね決めました。この作品を撮るにあたってはですね、その彼自身のですね初恋の思い、初恋に対するですね感覚を盛り込んでですね、父親のその脚本とうまくマッチさせて作り上げていきたいっていうような意図があったからですね。李国修はですね本当に台湾ではですね演劇界の重鎮としてですね重要な存在でしたけれども、彼がですね、多くのその劇作の中でですね扱ったのはほとんど2世代のですねの長いスパンにわたるですねストーリーが多いわけですよね。李国修は、親がですね山東省の出身でして、山東から台湾に渡った次の世代であるわけなんです。そうしますと彼がその作品の中で語っているのはですね、大陸と台湾との両岸のですね2つの地域のその物語で、相当ですねロケーション的にも大きい、時間的にもすごく長い作品になっているわけなんですね。そうしますとそういうものをですね映画で撮るというのはですね非常に難しいわけです。そこを大きく改変してですね、ラブストーリーをその中の主体としてですね持ってくることでより分かりやすい作品にしていると思います。例えばその村上春樹の作品であるならば、もうノルウェーの森っていう風な代表作を持ってくるということでですね、今回はそれと同じような感じで李国修の作品の中からこの北極の光をですね選んだわけなんですね。
でそれを選んだ監督にお伺いしたいんですけども、監督まだお若い23歳ということで、やっぱり監督にとってはこう偉大なお父様の作品をご自分なりにこうアレンジして映画化にするにあたってもやっぱりプレッシャーというのは相当大きかったと思うんですが、どんなところが一番大変でしたか。
谈到压力的话呢，其实是有的。可是这个要先回到我父亲他怎么当初教导我面对这个感觉。 时间要先回到我陪伴我父亲在医院中的最后一个月，然后那个时候我们家已经决定要将北极之光改变成极光之爱，而这个时候其实我心中面对我父亲的身体状况不是那么理想，然后加上我自己也很对于改变这件事情感到非常大的压力，因为我也跟大家一样，就是觉得可能年纪这么小或许不应该做这种事情，然后一直到后来呢，有一天可能我父亲某一个晚上，可能我爸他看穿了我的烦恼吧，他对着我说，他说当你决定要将这个作品改编成为电影的时候，那你这个作品它注定是失败的。而这个时候呢，我心中当然第一秒是慌张的，可是第二秒我马上懂了，我完全明白他的意思是希望我抱持着这个失败的心情去做它，我才能够肆无忌惮的创作，我才能够，因为我们讲艺术创作最担心的就是那个得失心，我们最害怕自己想要得到一些什么，想要完成什么，想要证明什么，所以最后就会失去很多创作上精神的本质，也就是所谓的最诚实的那一块，也就是所谓最黑暗的那一块。而这个时候呢，因为我将父亲告诉我，所以说我不会去计较很多观众喜不喜欢，而是我挖掘自己最内心的一处有没有挖掘的够深，而我不会去计较到了现场之后呢，我会要成为什么样的导演，我要去跟那些很厉害的前辈们要怎么相处，而是真正注重在说今天大家有没有像是一个家庭一样，我们能够彼此的阐述自己的理想跟梦想，然后同时一起完成这个作品，我会比较多，我会有更多的 focus 在专注在，我会希望今天是做人就是做事，我会希望我达成更多，我希望我成为一个更好的人，然后呢这样在这个电影的制作过程当中，所以我也不会去计较很多我到底要成为什么样的导演，我到底要做什么样的作品，而是希望能够大家比较记得的是在说这个年轻人能够很勇敢的，然后能够很努力的跟大家去沟通，然后也希望说在这个创作的过程当中，我也一直很努力的维持这个裸体的感觉，所以说其实我父亲他告诉我这件事情的时候呢，我一直秉持着这样子的想法到现在，所以说曾经我也是面对我自己，问我自己说我希望这部电影有什么样的成绩，但是其实我自己想一下，其实我真的不能去在意这些事情，然后呢我也不能去想太多，而这个是我父亲他想要教我的，然后这个在艺术创作上来讲是很重要的一个心灵上的一个压力上的控管，这样，所以其实我还面对的蛮好的，我觉得它不像是一种压力，它像是困难，它像是一个责任，然后其实还蛮像打电动的感觉，就是一关又一关的过。
プレッシャーというのは本当に大きく感じてました。確かにそれはあったんですね。例えば父がですね亡くなる1ヶ月のぐらいの間、僕らはですね家族はずっと父の枕元にいたわけですけれども、その時ですねもうこれを取るっていうふうには決めていたわけですよね。そして父がですねいよいよもう危ないという時にですね、ある夜のことでしたけれども、父はですね僕がこの映画を撮るということに非常に大きなプレッシャーを感じて悩んでいることをですね察知したわけです。分かったんですね。そしてその時に言ってくれたのがですね、この作品を選んで映画に撮ろうとしたこと自体それはもう失敗に決まっている、そういう運命づけられてるっていうふうに父は言ったんです。そういうふうに言われてですね僕は本当に驚きました。ハッとしましたけれども、でもそして少し考えて気がつきました。それは父がですね失敗が決まっているということでですねもう思い切ってやれっていうふうに教えてくれてるんだというふうに、思いました。やはりその芸術というのはですね得るものもあれば失うものもある、そういう心持ちでですね取りかかっていかなければできないということをですね父が一番よく分かっているわけですよね。だから観客がどう見るかとかですねいろんなことをですねもう気にしないで、その監督、若手の監督としてですね僕が一体何を語りたいかで、どういう映画にしたいのかということを思い切ってぶつけていこうっていうふうに父の教えでですね僕は 目覚めたわけなんですよね。だから僕はそのまさこの映画を撮るということのフォーカスをですね、自分の言いたいことを思いっきり表現するっていう風に持っていきました。だからいろんなことをですねあまり気にしないようにという風にしました。だからまあいろんなことと、まあ、コミュニケーションはうまく取っていって、そして自分がもう何もない裸の感覚でですね、いろんな人とその素直に向き合っていって映画制作をしていくっていうことを決心したわけなんですよね。ですのでそういうふうに撮った作品なので、興行成績とかそういうことももうあまり気にしないようにしました。そういうことがですね、その演劇界でですね、芸術家として父がですね、一生歩んできたですね、一生かけての教えだったというふうに僕は思うんですね。だから、まあ、責任はものすごく感じました。それでも、一つ一つこうゲームをするような感覚でやってきたということですね。
而且在国修那时候跟儿子说，你就把他，你决定要改编的时候，改拍电影的时候就已经失败。那时候我作为妈妈，我其实是非常紧张的，就说儿子已经压力这么大，你还这样讲说，你还没拍就已经失败了，我都吓一跳。然后后来听到国修这么再说下去，就说所以呢，你就放心的做吧。那到最后国修这段话讲完时候，他还说了一句话，说把它当作是给我的生日礼物。所以我们才会一路上在非常短的时间内，等于是半年的时间内，我们把它拍出来了。然后国修的生日是在12月30日，所以我们才会如期的在12月30日，就是12月19日我们上映了，然后就当作是给他的礼物。所以因为国修的离开在台湾是一个非常重大的等于是损失，那很多人的帮忙，所以我们这一次等于是包括有 HTC 手机的赞助，他们也给了我们很多的广告来宣传，还包括五月天，他们也主动的说我们可不可以帮忙什么，包括所有的演员，在我提出邀请的时候，他们都极力的争取请让我参加演出，所以一路上我们得到非常多人的帮助跟支持，这个是一个很难得以及非常珍贵的机会。
そうなんです。そういうふうにですね、夫がもうそれは失敗するに決まってるって言った時、そんな父親なのにそんなこと言わないでってびっくりしたわけなんですけれども、李国修はその後でですね、だから安心してやれっていうふうに言ったんです。だから私はその 本心がよく分かりました。そしてとはですね、もう一言、その作品を自分の誕生日のプレゼントにしてほしいっていうふうに言ってくれました。だから私たちは夫がですね、亡くなってから約半年くらいの間に頑張ってですね、12月30日が夫の誕生日なんですけれども、12月19日にこれを台湾で公開というふうに持っていきました。だからそのプレゼントにするっていうですね、約束は果たしたわけです。この映画制作についてはですね、携帯電話の会社もですね、すごく協力、スポンサーとしてですね、協力をしてくれましたし、メーデーがですね、の皆さんがとても一生懸命その積極的にですね、いろんなことに協力してくださって、イベントとかも助けてくださいました。だからこういういろんなチャンスをですね、私たちに与えてくれたのがこの作品でした。
で、キャスティングのことをお聞きするのはどちらに伺ったらいいですか。メインの4人の俳優さんを、はい、理由ですね。
杨丞琳、因为我们有一起合作过，在他海派甜心，不晓得，然后我演他的妈妈，虽然说我好像才去了杭州一两天就拍好了，但是因为国修老师是有一点像是台湾艺人，就是演艺的一个老师，其实台湾的演艺界很高兴说是有个老师的，所以他也教了很多的学生，都得到了很多的金钟奖、金马奖，所以国修老师是在我们台湾的这些奖项中最被提到的一个名单，就是可能一个演员得了奖之后说我要谢谢李国修老师，所以他是最常被提到的。那所以杨丞琳他那时候跟我认识之后呢，我的女儿是他的粉丝，他自己是默默的粉丝，而且他从来不会应用我的关系 他都一样的是去排队给他签名买专辑这样子哈。那所以我那时候跟他合作的时候，我有说我女儿非常的喜欢你，然后他就说哦天哪，他太喜欢我们夫妻了啊。那后来在屏风有演出的时候，他都每一次一定要来看屏风的舞台剧，他第一次看到的舞台剧竟然就是这一出舞台剧《北极之光》，是原著的哈。那他那时候就非常感动，哭得很多，很伤心。然后等到我提出来说艾丽莎这个角色资源写的时候，然后他也觉得很适合杨丞琳，那我也打个电话给他，他一口就答应了。对，所以他是第一个来 support 这件事情的人。那佑胜呢，因为思源把这个故事跟原著他只保留了10%，其他都是他写的，包括小开这个角色，北川小凤也都是原著没有的，小凤的妹妹通通是没有的。我们保留的原著只有妈妈没有看到北极光，那个娃娃拿在手上，女儿把她接了过来哦。但是在原著的舞台剧里面，是爸爸跟女儿看到的欧罗拉，看到了北极光，但是我们是没有的，因为思远他很希望能够北极光是在每个人的心中，而不是一定要去阿拉斯加看到，所以他是把它停留在台湾的最北端富贵角，所以我们也很希望日本的观众到台湾的时候可以去看看富贵角啊。那佑胜是因为他的个性啊，那我们也很高兴说，因为他来极光之爱学习的李国修老师的表演，他在受了2个礼拜的课。他受了这个训练之后，他在记者会上就告诉了大家说，《极光之爱》是他第一部身为人的电影。那我当时听得也非常的惊讶，说怎么敢讲这个？他之前演过这么多的戏剧哦，原来他的意思是，因为他学了李国修老师的表演，他才知道原来表演是演员面对角色的态度，面对表演的态度就是他面对生活的态度，他从生活中找到了跟表演的关系，所以对他人是非常有，他觉得是非常大的启发的。也后来他都还说，因为这样子我才开始决定要做爸爸了都非常的好玩。那
まずですね、レニアさんについてですけれども、レニアさんとはですね、以前私はですね共演したことがあるんですね。それは日本でも、紹介されました僕のスイートデビルっていう作品の中で、私は彼女のですねお母さん役をしたんですね。そしてこれは大陸の広州半島というところで撮影されまして、共演することができました。そしてですね、李国修はですね本当に多くのですね人材を育てて、いろんなその有名になった人たちからですね先生と呼ばれているわけですけれども、例えばテレビの賞ですとか映画の賞を受賞した方たちはですね、みんなですね多くの方は李国修先生に感謝しますっていう、その感謝される割合がですね一番多いのが、この台湾で一番多いのがですねこの李国修だったわけなんです。それほど李国修はいろいろな役者さんをですねお育てて先生というふうに呼ばれているわけなんです。そしてレニアンさんもですね、私どものそのピンフォンのですねファンだったわけなんですよね。で、実はレニアンさんはうちの娘がですね彼女の大ファンだったわけでして、ところがそういうふうにレニアンさんに私が言いますと、私はそのピンフォンのお二人のですね李国修さんとアイネさんの大ファンなんですっていうふうに言ってくれて、で彼女が初めて見たそのピンフォンの作品というのがその北極の光だったわけなんですよね。というわけで監督もですねこのアリサ役にはレニアさんがいいんじゃないかというふうに言った時にですね、すぐにレニアさんに電話をしたら、即もうぜひやらせてくださいっていうことで快諾していただきました。このようにもう彼女のサポートをですね大きく受けます。ヨウションについてですね、実はこのヨウションの役、シャオカイという役はですね元のその演劇の脚本にはですねない役なんですよね。他にもいくつかですねない役をですね今回付け加えた 部分がかなり多いです、元の脚本の 10% しかこの映画の中では使っていませんので、ほとんどあとはですね創作なわけですよね。ですのでオーロラを見る場面もですね、誰と見るかっていうところがですね変わっています。演劇の中ではお父さんと娘が見るオーロラを見るっていうことでしたよね。そしてそのアラスカで見るわけですけれども、アラスカ ではないその台湾にもフークイチャオというところがありますけれども、そこでということになっています。まあ、この映画を見ていただいたその観客の皆さん、多分フークイチャオに行ってみたいなっていうふうに思われるんじゃないでしょうか。そしてヨウションはですね、とてもあの勉強熱心で、演技のですね勉強をしたいということで、ピンフォンの演技をですね学びたいということで、撮影前の2週間ですねびっしりピンフォンの演劇のですね勉強をしてくれました。そして、彼はですねその後でまず出来上がってからですね、まあ、記者会見の時にですね、この作品で初めてちゃんとしたその人物を演じることができたっていうふうに言ってくれた、まあ、それはですね、彼は今までいろんな作品を演じてるのにそういうことをあの記者会見で言ったということで、驚いたんですけれども、彼はそれほどですねこの作品でですね、自然に人物になりきってですね、この本当にリアルな人間というものをですねきちんと演じることができた、何か演技のコツというものをですね見つけることができたんじゃないかと思います。
所以后来佑胜呢在4月9号生了他的女儿，我们也好高兴，因为4月9号也是我的生日，然后我们那时候他们原本我们约好要一起庆生的，就是一起庆祝我的生日，然后他说哦月姐我不能到，因为现在我的太太要生了，然后我就说好加油，看可不可以跟我同一天生殖，就后来晚上的时候生出来了，我们都很高兴，所以我更觉得这个是一个好像是一个国修老师的祝福，就是一个极光之爱。那林柏宏呢，是他来 audition 的、哦、那是朋友推荐的，他在台湾演很多部电影，他算是新生代的演员。后来我和思源听了他说话，听他一开口我们就爱上他了，因为他的声音非常的好听，林柏宏，张北川，
好听，
好听，非常有磁性。嗯，那他又有一个非常灿烂的笑容，所以他就得到这个角色了。那另外一个新人林妍柔，他是我上一部有一部电影我去担任评审，方文山的一部电影叫做《听见下雨的声音》，我那时候是去当他选演员的评审。那林妍柔他来考试，后来我很喜欢他，我看第一眼我就喜欢他，可是别的评审都没有选他，所以他后来没有当上那部电影的女主角，但是我心里面一直记得他。所以等到我跟思源讨论之后，我们决定把小凤这个角色21岁到45岁分成两个人来演的时候，因为季晴一直在屏风有很好的演出，就是现在演妈妈的那个季晴，嗯，那小凤的年轻，我就第一个请制片打电话给他，然后他就来了，所以是这样决定了四个演员。
実はあのヨウションはですね4月9日にですねヨウションのところに女の子が生まれたばかりなんですよね、実は私の誕生日と同じ日です。で最初はですね、もともとあの私の誕生日に一緒にですねあのお祝いをしようということになっていたんですけれども、電話がかかってきましてですね、実はあのうちの子供がですねもうすぐ生まれそうなんでいけないですっていうふうに電話がかかってきた、じゃあ頑張ってね今日絶対誕生日にしてねっていうふうに言ったんですねそしたら夜にですね生まれましたですね、本当にあの嬉しかったです。李国修がですね守ってくれて、そうやって同じ誕生日にしてくれたのかなって思いますね。そして24年前のどこの方のです、ね、林柏宏はですねこのぐらいの年齢の台湾の俳優っていうのは結構いるんですけれども、彼はですねオーディションに参加してやってきてくれたんですけれども、とてもあの声がいい男優ですね。そして彼のですねとてもあの魅力的な笑顔、あれにですね惹かれまして、もうすぐにですね彼に決まりました。そしてもう一人ですね、若い時のシャオフォン役のですね林妍柔、彼女はですね、実は私はファンウェンさんの映画のキャスティングをするですね審査をですね一緒にしてたことがあるんですね。でその時にオーディションでやってきたのがですね林妍柔だった。 で私は彼女をですねすごく素晴らしいと思ったんですけれども、他の審査員がですね OK しないでですね、彼女はその映画にはですね主役は取れなかったんですけれども、このオーロラの愛に抜擢したわけですよね。そして大人になってからのシャオホーンのジーチンはですね、もうピンフォンの訓練を受けたとてもいい女優さんです。もう連絡しましたらもう何を置いてもぜひ参加させていただきますということでですね受けてくれました。こんな感じでキャスティングを進めていきます。
本当に素敵なキャスティングです。